恵み深い天の父なる神様、こうして8月第2の手術を私たちに与えてくださり、また私たちは共に御前に集い、そしてまたネット礼拝をもって礼拝を捧げてくださる方々と共に礼拝できますことをありがとうございます。暑さの中にあります。またコロナ感染の不安や心配もありますけれども、神様は私たちを守ってくださり、また私たちと共に日々の生活を歩んでくださることを信じ感謝いたします。また先週には私たちの敬愛します姉妹を天にお送りいたしました。しかしまた天においても先に召された生徒の皆さんと共に主なる神様を礼拝し、また賛美を捧げて、それこそ天の御国の栄光の中に礼拝を捧げておられることを私たちは覚えます。また私たちもこうして地上での礼拝を与えてくださっておられますけれども、また私たちは心を一つにし、私たちのために十字架で血を流し、そしてまた命を捨てて私たちを滅びの中から救ってくださった救い主イエス・キリストを褒めたたえるものとしてくださるようにお願いいたします。主は十字架にかかって死なれましたけれども、死の中からよみがえり、そしてまた私たちに永遠の命を与えてくださいました。どうぞまたこの命によって私たちは生かされ、さまざまな困難苦しみにあっても私たちは窮することなく、そしてまたこの希望を持って生きることができることを感謝いたします。どうぞまた私たちもこのやがてしぼみまた朽ちていく地上がすべてのものではなくて、天において神様は永遠のものを備えてくださっておられる、その信仰を持って歩ましてくださるようにお願いいたします。そのためにも私たちの心を強め、慰め、励ましを与えてくださり、そしてまたこの聖書の御言葉によって私たちは確信を持つものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞ今からの礼拝の時を導いてください。どうぞまた主が私たちにこの御言葉を持って励ましを与えてくださるようにお願いいたします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは続きまして聖書をお読みいたします。今日の箇所は新約聖書エペソ人への手紙第1章4節から10節です。新科学2017版では新約聖書の384ページになります。それではお読みいたします。エペソ人への手紙第1章4節、すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。このキリストにあって私たちはその血による贖い背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。この恵みを神はあらゆる知恵と思慮を持って私たちの上にあふれさせ、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。その奥義とはキリストにあって神があらかじめお立てになった御旨に従い、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。今日はこのところから神のご計画と題してメッセージを取り継がさせていただきます。今読んだ聖書の言葉の中に 計画という言葉が出てきます。それは10節のところに時が満ちて計画が実行に移されとあるわけです。聖書の神様は天地創造万物を作られた神であるわけです。ご自身の意のままにすべてのものを作られた。でも神様の創造っていうのは決して自分勝手にまた気ままに創造されたというわけではないわけです。実はこの計画を持って作られた。じゃあその計画とは一体何なんだろうかということを思うわけです。それは聖書全般を通して見るならば一つのことが浮かび上がってきます。それは私たちに対する神の救いということであるわけです。私たちは神様によって作られました。生かされています。でも私たち自身は完全なものでしょうか？そうではないわけです。それは私たち一人一人がよくわかることではないかと思います。人間というのは決して一人で生きていけるものではない。まさに聖書が言ったように神様が作ってくださった。神様なしには私たちは生きていくことはできないわけです。そして神様の計画ということは何かというと五節のところを見ると、神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。ご自分の子にする、不思議な言葉です。私たちも両親があり自分が生まれてきた、また結婚して子供が生まれる、子にする、一体どういうことなんだろうか。私たちは人間として生まれてきたわけです。しかし聖書は私たちにこの子というのは特別なまた身分、そしてまた特権が与えられている。神の子となる、それにはまた大きな実は意味があるわけです。そして私たちが神の子とせられるというのは五節の終わりを見ると愛を持ってあらかじめ定めておられました。無理やり私たちを子にするっていうのではないわけです。もう人さらいのように奪ってですね、自分のものにする、そうではない。愛を持って神様は私たちを子にしてくださる。そして神の子としての特権、そしてまた受け継ぐべき素晴らしいものを神様は与えてくださいます。そしてそれは無理やりされるのではない。愛を持ってあらかじめ定めておられました。あらかじめということは実は4節を見ると、すなわち神は世界のもといが据えられる前から、世界のもといが据えられる、天地創造の話が創世記に出てくるんですけれども、その天地創造がなされるその前から、言うなれば私たちをもう前から愛を持って定めておられた。この定めておられるっていうことは4節を見るならば2行目に私たちを選びという言葉が出てくるわけです。神は私たちを選んでくださった。だから自分は素晴らしい優れたところがあるのかっていうと決してそうではないと思います。自分自身のことを考えてみたら決して 100% 完全ではない。弱さがある、愚かさもあるし、過去においては失敗もした。聖書には罪っていう言葉が出てくるんですけれども、私たちは見当違いの自分勝手な的外れの生活をしてきた。 しかしそういうものをも神様は愛してくださる。このエペソの手紙を書いたパウロ、彼は最初からクリスチャンではなかったわけなんです。むしろ彼はイエス・キリストを信じる者を迫害する旧先鋒だった。ステパノという人が一番最初に殺されました。でも彼もパウロもまたステパノを殺すことに賛同して、その殺害に加担していた一人であった。普通だったら逆に殺されても仕方がない。しかしそういうものを神様はあえて選んでくださった。あの迫害者パウロも神様はご自分の子にしようと愛を持って、この愛っていう言葉ですけれども、ギリシャ語ではアガパオ、アガペの愛、それはよく神の愛と言われるんですけれども、主体的な愛、相手が素晴らしいから自分を良くしてくれるから、そういう愛ではないわけなんです。たとえ相手が愛してくれなくても、もう自分に反対しても、それでも私は愛する、主体性のある愛、そう言われています。私たちの愛というのはどちらかというと価値依存の愛と言われます。素晴らしいから愛する、自分に親切にしてくれるからその人を愛する。神様の愛はそうではありません。全く無価値なもの、役に立たないもの、そして自分に敵対するものを愛するという愛であるわけです。私は一人の方の証を思い出します。それは韓国で愛の原子爆弾と言われた孫良元牧師、彼は太平洋戦争の後に、韓国で朝鮮動乱、北朝鮮、共産軍が攻めてくる、そのような中にあって、なんと2人の息子が殺害された。本当に心痛むことであると思います。でも彼は2人の息子のその告別式の中で感謝しますということをですね、箇条書きにしていくつもこの感謝を彼は言い表した。ところが彼の取った行動はそれだけではなかったわけです。その自分の息子2人を殺した犯人を探し出してほしい、ある一人の牧師に依頼したわけです。そしてその牧師を通して、この軍の主だった人たちは探し出すわけです。そしてその殺害した青年はてっきり自分は処刑される、そう思っていた。ところがその罪を許す、釈放する、一体どうしたか、自分は尊い命を奪ってしまった、死刑になっても当然だ、しかし特別な願いが出された、処刑されるどころか解放されて、そしてそれを引き受けてくれる人がいる。誰が自分を引き受けてくれるのか。その二人の息子を殺された牧師先生が引き受けると願いを出された。そしてなんと孫良元牧師は自分をの息子を殺害したその青年をただ引き取るだけではなくて、自分の養子として席に入れた。驚くべきことです。そしてその青年も本当に心を悔い改めて、彼はイエス・キリストを信じる、立派な人間に成長した。愛の原子爆弾、 憎しみや恨みをもう完全に吹き飛ばす、イエス・キリストの十字架の愛によってもう徹底的に罪が許される、そのことが現実のものとなった。そしてそれはあのパウロも受けた大きな恵みであったわけです。そのことは6節を見ると、神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光と彼はそう言ってるわけです。もうこれはもう恵みの栄光だ。恵みって何か、与えられる資格がない、与えられるにもう価値のない、そんな人にですね、与えられるのがもう恵み、幸いであるわけです。パウロはその恵みの栄光に預かった。彼はこの手紙を牢獄の中で書いた。なぜ書くことができたのか、彼の心の中にその愛する方、愛する方とはイエス・キリストです。イエス・キリストが与えてくださったその恵みの栄光によって彼の心は照らされ、そしてもう本当に喜びに彼は牢獄の中にあっても感謝を捧げる、その思いが彼のうちに与えられたということであるわけです。そしてこの恵みの実態は何かというと、実は7節に出てきます。このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。この恵みとは、実は背きの罪が許された、私たちは神様に背いていた。おそらく誰一人としてですね、生まれてきたからずっと私は神様に従ってきていました、神様を喜ばせることを私はやってきましたっていう人はもう私を含めて一人もいないと思います。背いてきていた、自分勝手に何でも好きなことをやっていた、そういうものでした。しかしなんとその背きの罪が許される。表面上は真面目かもしれない、しかし心の中で人を憎んだり恨んだり、もうあんなやつは死んだらいいんだというですね、もう心の中で殺人の罪を犯していた、そのようなもう心の怒りや苦しみ、誰がそれを解決してくれるんだろうか。キリストにあって自分は許された、パウロは言ってるんです。彼は律法学者でした。聖書のことはよく分かってました。今私たちは、まあ、この柏教会蒼天祈祷会で、レビ記学んでます。もうそこに、さまざまな律法、神様に捧げ物をする、罪の許しの供え物というようなものも出てくるわけなんです。でも今私たちは教会でそういう動物の生贄を捧げるということはしていません。私たちは旧約通りの掟はもはや守っていないわけなんです。なぜか、イエス・キリストが犠牲になられた。7節のところに、キリストにあって私たちはその血による贖い、旧約聖書には血によるこの贖いが出てきます。罪を犯した、そのことが許されるためには お牛を殺す、お羊や子羊、ヤギ、そうしたもう動物をもう殺して生贄にして捧げる、血を流す。もう私もこの間レビ記を見て、もう頭を切り落とすって出てきて、もうゾッとしたわけです。もし私たちが旧約聖書の時代の中に生きていて、自分は罪を犯しました、神様許してください、神殿に行ってですね、その祭壇に生きているものをもう食い切って血を流して自分の罪を許してもらう、これはもう本当に大変なことだと、私は改めて 旧約の時代に生きているのではなくて、新約の時代の中に生かしていただいてよかったと、つくづくそう思ったわけです。しかし、イエス・キリストは私たちの罪を許すために、あの十字架の上にかかってくださった。動物の生贄ではない。もう生身の人間が貼り付けになって、生きたまま、息途絶えるまで十字架に晒し者にされる。これほど大きな犠牲はないわけです。いや、その犠牲がなかったら私たちの罪は許されなかった。パウロ自身も、彼は律法学者パリサイ人であり、自分ほど神に忠実な者はいないと言ってたんですけれども、彼は神に背を向けていた。その実際は何か、人を愛さなかった。ステパノの殺害にも関わっていたし、それどころか、イエス・キリストを信じるっていうだけで鞭で叩き、牢獄に放り込んで死に至らしめる。彼は迫害者だったわけです。自分のこんな罪をもイエス様は十字架にかかって許してくださったんだ。その許しの恵みはどれだけ大きいだろうか。牢獄の中にあっても彼は私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえるためです。彼は牢獄の中でイエス様の栄光、十字架の栄光を褒めたたえた。背きの罪が許される。私たちも幸いでないだろうかと思います。自分の罪が許される。主の祈りの中に、我らの罪をも許したまえ、その祈りを今礼拝で私たちは祈りました。まあ今朝もある方が悩みがあると言っておられたんですけれども、この自分の罪を許してください、相手の罪を許すだけではなくて自分の罪を許してください、そう祈ることができて、もうここから私は何か神様の救いの解決が与えられるように思います、まあ、私もそうですと言って、まあ、一緒に祈らさせていただいたわけですけれども、背きの罪の許しを受けてやる。私たちも神様に背を向けて歩んでいた。そのことをイエス・キリストは十字架によって許してくださる。父を彼らをお許しください。何をしているのか分からないでいるのです。今もイエス様は私たちのために許してくださる。パウロはこのことを、これは神の豊かな恵みによることですと7節の終わりで言っていますけれども、この豊かな恵みが私たちには与えられている。いや、それどころか8節を見るならば、私たちの上にあふれさせ、この十字架の恵みはですね、もうどんどんどんどんあふれ出てくるわけなんです。もうこれでもかこれでもかというほどに私たちを許してくださる。私たちは何遍も失敗します。おそらく地上に生きている限り私たちはもうこれで失敗しない、罪を犯さないということは一つもないと思います。でも神様の許しはですね、これでもかこれでもかと許される。私たちが罪を犯しても神様の許しの恵みはそれに勝るものがあるということです。罪の増し加わるところにも、いや恵みも増し加わるっていうですね、歌もあるんです。どれだけイエス様が私たちの罪を許してくださることだろうか、愛してくださることだろうか。それは9節を見るならば奥義と出てるんです。これがもう教会の奥義です。教会の奥義とは何か、十字架によって私たちは許される。じゃあ十字架によって許されてどうなるんだろうか。それは十節に、キリストにあって一つに集められることです。許されたものは集まることができるわけなんです。教会とは罪人の集まりです。罪許された、その罪人が集まってきている。ですからこの講壇には十字架が掲げられている。 イエス・キリストが私の罪のために十字架にかかって許してくださったんだ。だから私たちは今地上で礼拝することができるわけなんです。十字架は許しの象徴です。いや、象徴だけではない。十字架の言葉には力がある。滅びる者には愚かであっても、救いに預かる私たちには神の力であると、第一コリントの1章18節に出てきていますけれども、十字架は私たちの力だと。自分の罪が許されて、そして喜んで相手の人の罪をも許すことができる。受け入れることができる。私たちはこの十字架によって集められる。そしてこれは地上だけではないと私はそう思います。なぜならば、十節には天にあるものも地にあるものも一切のものがとですね、あるんです。地上においてももういろんな種族、民族、国家、分かれてますけれども、すべてのものがこぞって、イエスは主であると、私たちは本当にこのキリストを崇め、褒めたたえ、礼拝することができる。そしてそれだけではない。天にあるものも、地にあるものも。まあ、先ほど祈りましたけれども、天に召された生徒たち、私たちの知っている人たち、今天国で礼拝を同じように私は捧げていると、そう信じてます。そして今私たちはここでも礼拝をしています。またこのインターネットを通して礼拝してくださっている方々もいらっしゃいます。でもやがての時には一切のものがキリストにあって、一つに集まって礼拝する。自分のために十字架にかかり、肉を裂いて血を流した。そのイエス様を礼拝する時がある。パウロはこの手紙を牢獄の中に書いてました。おそらく私はその中でも彼はこの十字架の主を礼拝していたんではないだろうか。そして2000年の時が経った今も私たちは礼拝をしている。時が満ちてっていうこの時っていうのは時代の流れの時ではないです。2000年前の時とか2020年のこの時ではないんです。カイロスっていうこの言葉は特別な時なんです。その時に全てのものが集まってイエス・キリストを礼拝する時が来る。私たちにはその希望があります。先に召されて今天において礼拝を捧げている方々と、またこの地においてこの地上の全世界で礼拝している私たちがやがては一つとなって礼拝する時が与えられる。その時私たちは共に集まることができる。私たちはそのことを信じたい、いや信じて希望を持ってさらに十字架にかかり、そしてまた死の中から蘇られた救い主イエス・キリストを礼拝するものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、今私たちはこの地上において礼拝をさせていただいています。かつては私たちは礼拝していませんでした。しかしこのキリストにあって、私たちはその地によるあがない、背きの罪の許しを受けています。私たちのこの背きの罪、神に背を向け、自分勝手に生きていた、そういうものをも神様は愛してくださり、またその一人子に思って、私たちの罪をあの十字架の上で許してくださったことを感謝します。そしてイエス・キリストは死の中からよみがえられました。その栄光の姿をもって弟子たちに現れ、そして今は天において、父なる神様の右におられ、また多くの先に召された生徒たちは天においても主なる神様を礼拝していることを私たちは覚えます。しかし必ずやがての時に私たちは一つに集められて共に礼拝する。それは何という大きな恵みの栄光であろうか覚えます。パウロはあの牢獄の中でこのことを神様から与えられました。そしてまた私たちに知らせてくださっていることを感謝します。どうぞまた私たちもこの御言葉を信じて受け止めて、どうぞまた神様から与えられている希望をどうか信仰によって受け止めて また共に歩んでいくものとしてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ね感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。